ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは静岡県立掛川東高校2年生の佐野夢香さんです。よろしくお願いします。静岡からありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
もう今日ね、実はスタジオのところにちょっと段差があって、
はい、
夢ちゃん電動車椅子なんですけど、
はい、
絶対上がれると思ったらね、上がれなくて、
はい、
大騒動だったんですが、無事にスタッフさんが板を持ってきてくれて、
はい、板で突破しました、ね、
もうゆめちゃんはなんてことないさという顔してたんですけど、
はい、
よくある
よくありますね。私これ結構最近ピタゴラスイッチって呼んでるんですけど、
ピタゴラスイッチ、
はい、いろんなところから板とかを持ってきて、うん、そこを突破するっていう、
最後にはゴールに行けるみたいな、はい、今日もねそんな経験をしましたけども、ゆめちゃん静岡から今日何時間ぐらいかかった？
1時間、2時間弱くらいですかね。
新幹線と電車で、
はい、
はい、今日でお供がお友達の中野くん、会社名言っちゃっていい？
あ、大丈夫です。
株式会社立案 STC に、はい、勤務している中野くんがお休みということで、
お休みということで
2人で来たんだよね。
2人で来ました、
はい、でニコマルの山田さんが今応援団ということで隅で、はい、見つめてくださってるんですけど、それだけゆめちゃん実は不安が多くて、
いやそんな不安です、はい、
ちょっと最近の功績、私が聞いた、障害者週間に合わせて内閣府が公募した心の輪を広げる体験作文、高校の部最優秀賞、
はい、
で12月9日、東京で表彰を受けた、
はい、表彰していただきました。
でこのタイトルが気づきから生まれる誰もが暮らしやすい社会。
はい、そうですね。
はい、どんなこと書いたんですか？
あ、これはですね、私小中高っていう現在に至るまで、うん、普通学級で生活してきたんですけども、うん、その中での友人や先生との関わりだとか、
うん、
あと私が今ボランティアスタッフで勤めている駄菓子屋よこさんちっていう、うん、障害のある方々が働いている駄菓子屋さんがあるんですけど、うん、そういった中での障害がある人とない人との自然な交流を通して、うん、そこからもっといい社会が生まれていくのではないかなっていう経験からの書き続きを書かせていただいた感じですね。
そして首相から表彰、はい、ということですね。
ありがたいことに表彰していただきました。
そして、こちらも新しい話題で、一橋文芸教育振興会の第43回全国高校生読書体験コンクール、はい、全国高等学校長協会賞、
はい、
これをハンチバックを読んで、
はい、
感想文を書いて、
ハンチバックで書きました、
はあ、私ね、ハンチバックってこの、はい、芥川賞を受賞した市川沙央さん、障害のある方の作品っていうことは知ってたんですけど、はい、実は読んでなかったので、
うんうん、
慌てて呼びましたけど、
びっくりしませんでした？
びっくりした。衝撃的ですね。
衝撃的ですよ
ね。読んでない方にネタバレしちゃうといけないんですけど、
はい、
実体験ではないけども、
うんうん、
障害がある市川沙央さんだからから書ける本なんだけど、ね、
はい、
ちょっとまた違いますね。
今までとはちょっと違う当事者の視点で書かれているんですね。だから語弊を恐れずに言うと、
うん、
みんなに読んでくださいっていう感じではないけれど、うん、ぜひ気になった方は読んでいただきたいなといった感じですね。
ここまで言うと気になりますね。
はい、読んでください
、でこのハンチバックっていうこうタイトルが、
うんうん、
あんまり私は意識してなかったんですけど、
はい、
要は背中が曲がっているという背虫という風にね、はい、
多分それがちょっと彼女の内面的な感情だったりっていう比喩にもつながっているのかなっていう風に私は思っているんですけども、
本当ですね、まあ、でもある意味気づきを得ることができる、こ
う、そうですね、
例えば本もね、
うん、
普通に紙で読んでいるけど、
うん、
紙の本じゃちょっと
そうですね、
読めない人もいるとかね、うん、ちょっとね衝撃的です。
ぜひ読んでください皆さん。
はい、ぜひ読んでください。そして夏かな、障害体験と街歩き、はい、環境美化のイベント、車椅子スポゴミイン掛川、
はい、
これを主催？
そうですね、うん、まず最初の始まりは学校の総合探究だったんですけども、うん、以前その車椅子スポゴミに私が実際に参加させていただいて、うん、これをもし私が生まれ育った、静岡県掛川市でやったらすごい面白いことになるんじゃないかなっていうのと、たくさんの気づきを生み出せるのではないかなっていうので、うん、市の方から助成金をいただいて開催させていただきました。
高校生が助成金もらっちゃうってすごいね
皆さんのおかげです。
この車椅子スポゴミっていうのはIn 掛川で開催したんだけど、はい、もともとどっかである。
そうですね、うん、三塚さんが考案された、うんスポゴミと、うん、D6 ミニの上原大輔さんが考えられた車椅子スポゴミっていうので、うん、2つのが合わさってこう車椅子スポゴミになった感じなんですけども、
だから車椅子っていうキーワードと、はい、スポっていうのはスポーツ、
はい、そうです。スポーツで楽しくゴミ拾いをするっていう、うん、
だから競争だから、はい、みんなも張り切ってゴミを、
そうなんです、
拾う、
はい、そこに車椅子が合わさることで、うん、こう勉強しようってっていう気づきとはまた違うこのふとした瞬間の気づきが生まれるイベントになっておりまして、う
ん、へー、これはだからチームを作るの？
そうです、チームを作って、チームの中で車椅子を回しながら、うん、車椅子に乗りながらゴミを拾ってバリアやバリアフリー、あとは拾ったゴミの種類や、うん、重さなんかを得点にして競うスポーツなんですね。
じゃあチームの中に1人車椅子の人がいる、はい、っていうことが条件、
あ、順番に乗り回していく感じ、車椅子を、
なるほど、はい、だからもともと車椅子を乗っている人っていう想定ではなく、車椅子に慣れてない人も、はい、
そう
もちろんたくさんいる、
う
ん、
そう、なんかこう楽しみながら、うん、なんか勉強しようと思って得た気づきも大事だけど、うん、そういうふとした瞬間に生まれる気づきっていうのが、うん、その人の明日からにも私は残っていくものだなっていうのをすごいイベントの前から感じていまして、それがこう確かなものになったイベントだったなと感じております。すごい
ね、だって地元のテレビとかでも放送されたんですよね、
はい、ありがたいことに YouTube であるのでよかったら皆さん見てください。
じゃあ車椅子スポゴミ in 掛川で検索して、
はい、出てくると思います。
そうだからあ、大きいゴミ見つけたと思っても、はい、車椅子じゃあそこに行けないとか、はい、
車椅子に乗ってる人しかゴミを拾っちゃいけないっていうルールがありまして、
あ、すごいね。
だからちょっとその車椅子とゴミの間に溝があったりすると近づけない、うん、手が届かない、うん、なんかそれがこの普段物を落としてしまった時の車椅子ユーザーが感じてる視点だったりとか、うん、あとはなんか買い物をしてみようとかっていうミッションもあったんですけど、うんうん、結構ミッションにもこう気づきが生まれるポイントが散りばめられていて、うん、皆さんの感想からもいろいろいただけて嬉しかったですね。
何キロとか、要はキロ数なの？
あ、キロ数もあるんですけど、うん、キロだけだと重いものしか拾わなくなってしまうので、うん、タバコには高い得点がつけられていたりだとか、
なるほど、
すごく工夫があって、そこに車椅子体験も合わさったからもうすごいスポーツで、
すごいね、はい、これはでもやっで良かったですよね。
やって良かったですね。やっぱりその自分が生まれ育ってきた、うん、車椅子ユーザーとして生まれ育ってきた掛川市で開催できたっていうのはすごく私にとっても大きな経験でしたね。
雨降らなくて良かったね。
そう、でも終わり間際雷がすごくて、私結構晴れ女なんですけど、うん、なんかやらかしたかなっていう、なんか直近で悪いことしたっけなって思いつつ、でもギリギリセーフで無事開催できました。
でもそのギリギリセーフっていうのが運が良かったね。
本当ですね、良かったです、ね、ギリギリセーフで。
それからじゃあその時まで例えばゆめちゃんを知らなかった人が知ってくれたり、
はい、そうですね、うん、ありがたいことに掛川市の中でも結構あ、ゆめちゃんだよねってお声かけいただくことが増えて、うん、嬉しい反面ちょっと緊張しちゃうっていう。
緊張したり。だからゆめちゃんは、まあ、ずっと普通の学校というかね、はい、地元の学校で、今も学校近いんですか？
あ、今はですね、引っ越しまして近くなりました。
あ、引っ越したんだ。
引っ越したんです
それは高校のためにではなく、
高校のためにっていうのも多少あるんですけど、うん、駅が近くなるので、うん、お母さんとお父さんがこれから、違うところに大学とかで引っ越した時にも私が帰ってきやすいよねっていうので、うん、
もう大学を視野に入れて。
そうですね、もう来年受験生なので、怯えてるんですけど。
今2年生なんだもんね。
はい、高校2年生です。
将来はいろんな道があるね。
そうですね、う
ん、何になりたいですか？
なんかこう何になりたいっていうのが前はあったんですけど、うん、最近いろいろ広がりすぎてちょっと自分でも定まってない部分もありつつ、うん、 まずは、おひとみさん、としちゃんとかみたいな感じで、当事者としてのこともやっていきたいので、自分や NPO とか企業を作って、その、みんなで楽しむ中での気づきを生み出せる空間を作ったりだとか、あと当事者以外でも絵を描いたりすることとかがすごい好きなので、いろいろな表現方法とか発信方法でもっとこう自分の考えとかをこれから伝えていきたいなっていうふうに考えています。
そうだそうだ、なんかグッズをデザインしたんですよね。
はい、そうなんです、さっきお話しした駄菓子屋よこさんちで、カラフルスライムズといった、ちょっとぐにゃってした色とりどりのキャラクターをデザインしているんですけど、
これはカラフルスライムズはどんなところから生まれたの？発想
と。これはですね、私がもともと中学3年生高校受験の時に、どちらかっていうと結構マイナスな感情で、書いていたもので、だからこういろいろあった時に書き足していった、それが最終的にカラフルスライムズっていうのになっていって、で結構書いていて、今思うといろんなキャラクターがいて、多分皆さんの周り、私の周りにもいるあんな人やこんな人が結構変えられていて、結構多様性っていう感じにも今なっているのかなって思っています。
その駄菓子屋よこさんちって、すごい駄菓子屋さんなんですよね。
そうです、駄菓子屋さんで、その中に障害を、障害者の方がいて働いていて、で結構地域の小学生とか本当にこう駄菓子なんで、さまざまな年齢層の方が来るんですね。
そこでゆめちゃんは時々店番したりしてるの？
そうですね、ボランティアスタッフとして働いています、
じゃあ勉強もあるし、このボランティアもあるし、いろいろ企画したりもしなくちゃいけないし、忙しいですね。
ありがたいことに
学校では人気者ですよね。
いや、そんなことないですね。結構静か
です。本当ですか。でゆめちゃんは、電動車椅子乗ってるんですけど、先天的にもう歩けなかったん
です。そうですね、先天的に、
今また安藤さんがね、元中日新聞の編集員の続々と応援団が
続々と応援が
じゃあ、ずっともう物心ついた時からこう発想力豊かで。
そうですね、特に車椅子を手に入れる前とかは、結構移動が制限されていたので、結構自分の中でお話を作ったりとか、想像をして遊んでいた、ちょっと不思議な子でした
手に入れるっていう表現がいいですね。
はい、もう小学生1年生の時に電動車椅子手に入れたんですけども、今までも動けなかったこのものが全部溜まって、1年生の時とかは結構暴走族だねって車椅子暴走族だねって言ってたんですけど、
結構ね、電動車椅子欲しがる人いるんですけど、ちょっと条件というかね、自分でも乗れないといけないから、な、なかなかちょっと欲しくても乗れない人もいるし、それを手に入れた。
そう、ね、学校に山があったんですけども、2つほど、おしとみさんとしさんが公園に来てくれた時とか、だからその山がすごい好きで、2人で電動で山を駆け上がったりとかっていうことを
そうしてました。さっきもお名前出た、実は番組では何回もおしとみとしえさんのことを紹介しているんですけど、今ね、応援に駆けつけた安藤さんも本を出されて、車椅子に乗った人工呼吸器のセラピスト、その本にもゆめちゃんも出てきますけど、
そうですね、すごいかっこいい名前で、
おしとみさん、人工呼吸器で電動車椅子で、本当に NPO 法人も立ち上げて、やっぱりなんだろう、尊敬するお友達。
めちゃくちゃ尊敬してます ね、はい、
もうお友達だよね。年はちょっと違うけど、
そうですね、お友達でもあり、お姉ちゃんでもあり、尊敬する大人であり、もう本当にすごいですね、としちゃんは。
としちゃんからなんか影響を受けたことで、いろいろあると思うけど、なんだろう。
そうですね、まずはそのとしちゃんがやっていたごちゃまぜ運動会っていうのは、もうあれこそその楽しみながら気づきを生み出せる空間そのもので、私は結構あのイベントからもインスピレーションを受けていて、この学ぼうとしていた、さっきも言ったんですけど、気づきじゃない、また別の楽しみながらふとした瞬間に、あ、そうなんだなって気づいた気づき、そういったものがやっぱみんなの中に残っていくんだなっていうのを、すごいとしちゃんから教えてもらった気がしています。
確かにこのさっきのね、車椅子スポゴミ掛川、楽しみながらだもんね。 なんかこう福祉実践教室とかいろいろあるけども、うん、これ勉強しなさいという感じだと入ってこないし、
は
い、
そうなんですよ、
忘れちゃいますもんね、うんうん、でもこう競技というかみんなで楽しんでやる中に取り入れられてるから、うんうん、ごちゃ混ぜ運動会もそうだけどいいんだね。
そうなんですよね、うん、なんかやっぱ福祉授業とかってこう聞いてなんかこう大変だなとかっていう感情が結構残りがちだと思うんですけど、うん、それとはまた別のなんか大変以外にもこうあそういうのもあるんだなみたいな、うん、楽しみながらやるってことを私はすごい大事にしたくて、うん、そういったものがこちらの運動会に集まっていましたね。
なるほどね。ゆめちゃんってやっぱりハンチバックのさっき話だったけど、はい、本を読むのが好き、もしかして。
好きです。
やっぱりちょっと今ねビビッと芦田愛菜ちゃんが浮かんだんですけどやっぱり本をやっぱり小さい時からいっぱい読んでる、もしかして。
そうですね、小さい時は特に読んでいましたね。最近ちょっと忙しくて、うん、あんまり読めていない気もするんですけど。あ、
でもやっぱりあの活字に触れたり、
はい、
こう人の思いとかそういうのに触れるってすごい大事ですね。
そうですね、すごい原動力にもなっているなっていうふうに感じています。
なんかこう考え方とか思いが違ってもそれって、はい、あそうかって勉強になりますもんね。
そうですね、うん、勉強になります ね。
でじゃあせっかくだから中野さんにちょっとね、はい、株式会社リツアン STC で、じゃあ中野さんじゃあこっちに、はい、ね、どんな会社なんですか。
株式会社リツアン STC は、エンジニア専門 の人材派遣会社なんですけど、うん、本業の人材派遣会社、人材派遣業以外にも、うん、まあ、福祉関係にも携わっていて、それが掛川で展開している駄菓子屋横さん家になります。
あ、横さん家もこちらの株式会社リツアン STC が運営していて、
はいはい、そうですね。
でゆめちゃんとの出会いは何年ぐらい前なんですか。
何年前でしたっけ。
私が受験の時にもらった模造紙に、
はい、
寄せ書きに中野くんの名前あったんで3年前くらい、
はい、その時は私もゆめちゃんを認識してました、はい、
認識されてました。
その3年ぐらい前に、はい、でゆめちゃんと実際話してみて、ゆめちゃんってどんな子ですか。
うわ怖いな
、いろんな葛藤を抱えながらも、うん、前向きにすごいいろんなところに取り組み活動している子だなっていうふうに感じます。漠然としてすみません。
いえいえいえ
全部掴みきれてないです。
掴みきれてないそうですよ、でも、まあ、中野くんってゆめちゃんが呼んでるからつい言っちゃいましたけど中野さんもやっぱり刺激を受けて影響されてる部分って多いですか。
はい、自分も今の会社に入ってゆめちゃんと出会ってりょうこさんちのスタッフとかとも出会って、うん、今まで関わったことない人たちと関わることになって、なんていうんですか、今まで考えてこなかったことを考えるきっかけになったっていうか、ゆめちゃんだけじゃなくてゆめちゃんの家族も含めてですね、はい、影響を受けてますね。
考えてないことを考えるっていうのは、例えば
、うん、普段の生活でそのゆめちゃんだったら車椅子で困っていることがあったりとか、うん、いろいろ車椅子以外にも生活で困る人がいて、うん、その中でも社会の中で生きていくってことをやっている人がいるんだなっていうのを身近に感じることになりましたね。
はあ、嬉しいね。
ちょっと嬉しいですね。
嬉しいですね。そう、なんか私もちょっともう早々に反省したのが、
はい、
あの冒頭にお話ししたんですけど、ここの段差を以前電動車椅子の人は何か何人も出てるんですけど、うん、みんなで押したら乗れたのでそう思ってた思い込みですね。でもこれもやっぱり実際に接してみて、あのみんながみんなそうじゃないよっていう、なんかすごい勉強になりました。
ありがとうございます、ね、
だからそういう意味でもやっぱりあのいろんな人がこう電動車椅子っていうだけじゃなく、障害のある人も、まあ、ない人もいろんな人が社会に出ていくって大事ですね。
すっごい大事だと思います。やっぱり関わったことがないとわからないとか知らないとかってなってしまうけど、うん、意外と関わってみたら全然大丈夫だったりっていうこともあると思うので、
うん、
もっとこの障害を持った人以外にも、うん、本当にいろいろなバックグラウンドとかを持った人たちが多様に関われる場が、うん、お茶まぜ運動会のように増えていけばいいかなっていうふうに思っています、うんうん、
本当ですね、
はい、
で私思うのは意外に、あ、まあ、静岡とこちらは違うかもしれないんですけど、うんうん、
はい、
高校って 割と駅から遠いとこにあったり、
そうなんですよ、
ね、あのちょっと山の上だったり、うんうんうん、不便なとこにあるところが多いかなって私はずっと思ってたんですけど、うんうん、静岡はどうなんですか。
静岡はですね、まず駅から、うん、私の高校も、うん、まあ、近いって言えば近いんですけど、すごい近いわけではないっていうのと、うん、あとそれ以外にもやっぱりエレベーターがなかなか公立高校にはなくて、そう、
確かに、
そう、私がその今通っている掛川東高校を選んだのも、うん、結構大きな理由がエレベーターがあるだったんですね。だからこう周りが部活これいいよねとか、うん、制服あれがいいよねっていう風に高校を選んでる中で、うん、私はそのエレベーターがあるかなしかでしか高校を選べなかったので、うん、そこはちょっと悔しい思いをしましたね。
そっか。で、駅から今は電動車椅子で、は
い、家から車で通っています、
うん、なるほど、
はい、
で部活動とかやってるの。
あ、部活はボランティア部で、うん、やっていて、保育園でそれこそボランティア活動をしていて、で結構保育園の子たちって聞いてくれるんですよ。なんで歩けないのとか、なんで車椅子なのっていう、
うん、
で私そういうのあんま聞かれることがないかったし、うん、正直周りちょっと答えるのが結構難しい部分もあったんですけど、うん、そうやってすごいフラットに関わってくれる、
うん、
聞いてくれるのがすごい嬉しくて、うん、だからやっぱりその小さい頃からいろんな人と関わるのってすごい大事だよなって、うん、保育園の子たちから私も学びを今もらっていますね。
なるほど、
はい、
ついね、なんかこれ聞いちゃ悪いかなとか思っちゃうもんね。
そう、だから障害のあるなしとかに関わらず、うん、こう何でも聞いてみればいいって私は思っていて、
うん、
それでもし聞いた相手がって思ったらそれはそれで謝ればいいし、
うん、
なんかもっとそういう壁が社会全体でフラットになっていけばいいかなっていうふうに思っています。
本当ですね、
はい、
じゃあまあ来年は受験だけど、
はい、
大学に行ったらなんか一番したいことって。
大学に入ったら一番したいこと、
うん、
そうですね、私は今インクルーシブ教育っていう教育にすごく興味があって、
うん、
その研究をしたりだとか、うん、実際に海外でインクルーシブ教育が行われている国に視察に行ったりもしてみたいし、
うん、
あとは普通に20歳になったらお酒が飲めるようになるので、
うん、
サークルの飲み会とかも参加して、
なるほど、
ちょっとはしゃいでみたいなって思ってます。
いいですね、飲み会とか合コンとか、
ね、
いろいろ楽しい出会いもあるだろうし、はい、それはじゃ あ、まあ大学行ったら一人暮らし、
うんを今目指しています。
そうか、なんかいいね。
はい、
ね、でも高校ね、エレベーターがあるということで出会、うん、選んだっていうことだけど、うん、高校の先生がハンチバックをこれ書いたらって勧めてくれたの。
あ、ハンチバックは自分でニュースを見て書いて、
うん、
でその作文の一番最初の選考が学校の先生なので、
うん、
結構、まあ、語弊を恐れずに言うと刺激的な内容、
うん、
で負の感情にも触れた本だったから、
うん、
私がこれを書いて出しても、うん、なんかこう理解されないだろうなとか分かりきれない部分があるだろうなって思っていたけど、
うん、
先生がそれを選んでくれて私が書いた作文を、
な
んかそうだからその時になんかこううまく言葉に表せないんですけど、
うん、
この高校にしてよかったなっていうのと、
ね、
やっぱりその先生に出会えてよかったなっていうふうに思いました。
そうですよね、そっか、校内で漏れてたらこの賞はなかったってこと。
そうなんですよ、
ね、しかも校長協会賞ってことは校長先生たちの
そうなんです
が選んだ賞ってことでしょ。
そうなんです。なんか私は結構今まで前向きな、
うん、
まあ意図的にやっていたわけではないと思うんですけど、うん、前向きな側面を描いた作文とかを結構書いてきたんですけど、
うん、
今回自分の負の感情にも触れて、うん、それを原稿用紙にぶつけたこの作文が、
うん、
多くの方々に選んでもらえたってことのは、うん、すごく価値のあることだなって私今感じています。
そうですね、
はい、
私もね、ゆめちゃんがこれで賞を取ったっていうことで後から読んだけど、
はい、
これが芥川賞っていうのはなんかやるなっていう風に。
そうなんですよ。
ね、でしかもこの高校生の読書体験コンクールだから、うん、それでこの本を書いた人の作品が選ばれたっていうのも、
はい、
なんかやるなというふうに。
いや、すごく嬉しいですね。
そっか、じゃあゆめちゃんはこれから、まあ、夢、うん、やりたいこと、さっき NPO を作るとか会社とかいろいろ言われたけど、うん、なんだろう、もうキンキンの近い夢として。
キンキンの近い夢、
うん、
とりあえず ちゃんと、学年は上がる
学年は上がる
っていうのと、うん、風邪をひかない。
あ、そうだね。
キンキンの目標大丈夫ですかこんなので
、
うん、
でも大丈夫。あの健康ってやっぱり、
はい、
ゆめちゃんもどう、あの風邪ひいたりするとちょっと悪化したりとか。
あ、私は正直意外と元気で、小学校とかも皆勤賞だったし、
うん、
結構元気ではあるんですけど、
うん、
ちょっと豆腐メンタルなので、うん、メンタルの方の健康をちゃんと保っていきたいですね。
メンタル、
豆腐メンタルなんです
よ。豆腐メンタルって
笑ってる人がいますけど、今横で、
うん、
豆腐メンタルなんですよね。
柔らかいんだ、はい、メンタルが。
友達には結構豆乳メンタルって言われるんですけど、
豆腐よりも柔らかい。
そうですね、
液体のような。
はい、
え、ちょっと中野さん笑ったんですけど、どうですか。
なんか見ていてよく感じますね。
中野さん支えてあげてくださいね。
お願いします。
そうか、なんか常に明るくこうゆめちゃんを思い出すと、うん、笑い声がね、
はい、
って聞こえてくるようなイメージだけど、やっぱり傷つくこともあるし、
そうですね、
悩むこともあるし、うん、じゃあまあインクルーシブというところにヒントがあるかなと思ったんですが、どんな社会になるといいですか。
そうですね、なんかもう最終的にはもはやその障害とかそういうのは、うん、まあ、考えないって言うとちょっと語弊があるかもしれないんですけど、うん、あんまり気にしないくらいになるのが理想だなって思っていて、うん、まあでもまだそれを実現するためにはやらなきゃいけないことを変えなきゃいけないことっていうのがたくさんあるので、まあ、私当事者なんですけど、当事者としてだけじゃなくいろいろに多角的に物事を捉えながら、うん、社会全体をもっとより良い方向に動かしていける年下みたいな大人になりたいなと考えています。
総理大臣になったらどうですか。
いや、あんまりなんか政治は興味がなくて
政治は興味がない、
自由にできないんで。
あ、そうだね、
はい、
逆に自分のやりたいことができるかっていうと、
そう、だから外からなんか与えていく人になりたいです、うん、中だと身動き取れなくなっちゃう ね、
ね、もう将来的に本とかも ね、
そうですね、
絵本とかもね、絵も描けるし、
いいですね。そうですね、
うん、
次の安藤さんの次回作はあの夢か、
なるほど。
お願いします。
安藤さん大丈夫ですかね。はい、
はい、
はい、とうなずいてくださいましたが、ね、じゃあぜひ、あとどうですか、家族、お父さんお母さんとかにメッセージは。ゆめちゃん3人家族、
ね、あ、私は、うん、お母さんとお父さんと、うん、今おばあちゃんと暮らしてます、ね、
おばあちゃんも元気で応援してくれてるんだね。
、はい、
じゃあせっかくだからみんなにメッセージは。
そうですね、結構なんかやっぱ私頃の女の子なんで結構生意気なことも多々言ってるかなって思うんですけど、やっぱり一番の理解者であり、うん、こう本当にこう当事者の親としても結構いろいろあった中で、
うん、
そこを突破じゃないけど結構いろいろ考えて思い悩みながらやってきた分くれた部分もあると思うので、
うん、
そこをすごい感謝しているのと、まあそうですね、皆さん健康に私より健康にいてくださいっていう。
あ、そうだね、はい、なんかやっぱり今日行かせますとか、
はい、
すごいなんか私だったら、うん、もう新幹線乗れるかなとかすごい不安だと思うんだけど、
はい、ま
あ、もちろんね心配な気持ちはめちゃめちゃあると思うけど、そこをあえて話すっていう、その
そうなんですよね、んなんかあんま深くはちょっと聞けたことないんですけど、やっぱり両親も悩んでた時期があったみたいで、でもやっぱりその小学生の時くらいからもどんどん一人で行っておいでっていう風に言ってくれたから、私もこう今までそういうところでは悩むことなく自分からどんどん出ていけたし発信できたし、こう今の私にすごくつながっているなっていう風に思っているので、はい、感謝してます。
感謝ですね。中野さんにはいいですか、今日来てくれた。
中野くんにも感謝してます。
はい、笑ってます、中野さん。
ありがとうございます。
ね、今日イヤリングもこれ、
ありがとうございます。
素敵ですけど、ね、かわいい、ちょっとブラブラっていうね、はい、かわいいゆめちゃんですが、今日は、ね、栄、名古屋の方にも行くんだね。うん、
はい、名古屋行きます。
お、それも楽しみの一つで。
楽しみです。
はい、で、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ、一言メッセージを皆さんに。
はい、まだまだ寒い日が続きますが、皆さん元気でお過ごしください。
お気遣いありがとうございます。ぜひですね、車椅子スポゴミイン掛川 YouTube でも見れる、はい、ということですので、取材された様子が ね、放送された様子が
結構私の名前の方が出やすいかもしれないですね。
なるほど、佐野夢か。
はい、佐野夢かです、
はい、佐野夢かは夢は果たし、ね、果てしないの夢かですね、
はい、夢を果たすの夢かです。
夢を果たすの、はい、夢は叶うということですよね。
ありがとうございます。
はい、ともみとともに今日のゲストは静岡県立掛川東高校2年生の佐野夢かさんでした。そして、株式会社立案 STC の中野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。